それでは第2部です。服部先生にパーキンソン病医療に関するお話を伺います。パーキンソン病の原因ということが、よく聞かれるんですけれども、どの程度まで分かってきたっていうのは、どこまで分かってるんでしょうか、原因について。
その科学の進歩とともに、
はい、
逆にそのパーキンソン病の原因はかなり複雑であるということは言えると思うんですね。
むしろ複雑じゃないかと、
で、一つはタンパク分解系の異常であったり、ミトコンドリア機能異常であったり、さまざまな異常が、酸化ストレスも含めて、いくつかの異常が分かってきてはいるんですけれども、その一つ言えることは、パーキンソン病というのは疾患名では一つなんですが、むしろその多様性のある病気であるというふうには言えるんじゃないですかね。その辺が、原因が単一でないということがまず分かってきたと言えると思うんですけれども、アウトプットというか、最終的なところは、ドーパミンが低下する黒質神経変性疾患を中心とした運動障害から、運動症状ですね、それから、ドーパミンだけでないノルアドレナリン、アセチルコリン、セロトニン、こういったものも含む多種にわたってその機能低下が起こってくると、それに関連のある非運動症状と、脳全体の病気、あるいは脳の外では、内臓の神経層であったり、そういったところにも異常があるということから、まさしく全身疾患というふうに言えるんじゃないかと思います、
なるほど。治療薬がたくさん開発されて、現在も進められておりますが、現在あるいは近い将来で期待できる薬剤っていうのは、一つご紹介いただけますか。
すでに、国内メーカーから発売されたマオビー阻害剤の新しいタイプ、あるいは、来年あるいは再来年には、出るであろうパッチ製剤の新しいタイプですね、から、さらにはマオビー阻害と、NMDA アンタゴニスト作用を持った、薬も おそらく近いうちに発売になるであろうと、承認されるであろうと、さらには、ここ、患者さんたちが大いに期待を持っている iPS 細胞を移植する、iPS 由来神経細胞を移植する治療も、治験も始まります、そういう意味ではかなりオプションは増えてきていると言えます。
遺伝子治療なんていうのも時々話題に上るんですが、その辺の研究はいかがなんですか。
遺伝子治療はかなり進んでいる、実際にも、国からトライアルは行われていますし、ある程度治療効果はあると、これも特に自治医科大学の村松先生が精力的におやりになっていますし、場合によっては iPS よりのを使った細胞移植療法より遺伝子治療の方がより効果的ではないかという意見もあります。
なるほど。
そういう意味では、iPS を使った細胞の移植療法、それから遺伝子治療と、そして、飲み薬と、非常にこれから数年以内に大いにいろんなオプションの治療選択が増えるというふうに言います、
そこで気になるのは、 iPS 細胞等でドパミン系の機能が良くなっても、ドパミン以外の要因で起こる症状はやっぱり残されたままになっちゃうんでしょうか。
今回の治験でも認知症がない人というふうに書かれていますように、その若干患者さんたちが、その誤解してしまうのは、今回の細胞移植療法はあくまでも、薬をパーキンソンの運動症状に対する薬をある程度何年間か分かりませんけれども、服用しなくてもいい、期間を設けるぐらい、いわゆる運動症状が改善できるかもしれないと、一方 人によってはやはり細胞食療法とそれから飲み薬と併用する必要性もあるでしょうし、はいはい、あるいは今平林先生がおっしゃっていたように、うん、パーキンソンの運動症状以外の非運動症状は、はい、今回の、神経細胞移植療法では改善は、期待できませんので、うん、いわゆる根治療法という表現は不適切であると、はい、いうふうに、私は思います。
はい、ありがとうございます。新薬や画期的な治療方法が開発中ですが、今現在利用できる方法で病状を改善維持することも当然重要だと思います。普段はどのように患者さんへその点をご指導されているんでしょうか。
やはり最初に外来であった先生が、はい、この病気は難病で、うん、3年から5年もするとそのうち薬が効かなくなってきて、寝たきりになってしまうかもしれないと、そういったその説明は実はその後の予後に向けてかなりマイナスな要因になっているということも科学的に証明されていますので、はい、この病気っていうのはやっぱり10年15年20年、うん、今の現状の治療方法でも動ける、はい、病気ではありますので、まずは楽観的に考える必要があって、はい、薬が効かなくなるということは基本的にはない、もちろん効いている時間が短くなってくるのをもって効かなくなるという表現は使えるかもしれませんけれども、はい、薬を飲んでも、どこも全然反応しないということはまずないというふうに考えるのが基本であるというふうに思っていますので、はい、かなり今の現状の治療でも15年20年やはりいい状態を保てる時代にはなっています。
はい、ありがとうございます。ではそのパーキンソン病の患者さんを診療する上で、かかりつけ医のレベルで注意すべきポイントっていうのはどのような点がありますか。
やはり、慢性疾患ですので、はい、進行がすごく早いというわけではありません、はい、ですのでホームドクターかかりつけ医の先生がある程度そのパーキンソンの患者さんのケアをしていただくというのはこれすごく重要で、その中でその症状が変化があったときには専門医にと連携を取っていただいて対応していただくと、
はい、
ですので現状のレベルがどれぐらいなのか、今の持っている患者さんたちの問題は何があるのか、そういったところをやはり留意していただければ、十分対応が可能かと思います。
はい、ありがとうございます。日々かかりつけ医の先生とも当然連携されていると思うんですが、どういったことに注意を先生に対してされているんでしょうか。
先ほどの話の繰り返しになりますけれども、はい、何かちょっとした変化があればすぐ紹介していただく、はい、あるいは基本的な姿勢は2人主治医制をとってます、かかりつけ医の先生と、大学の我々と2人で見ていくと、そうすることでお互い情報も共有できますし、はい、何か難しい局面に、ぶつかった場合には、我々の専門医的な立場での対応もすぐできますので、そういう意味では2人主治医制が一番いいというふうに考えています。
服部先生は遠隔医療についてもご経験されているんですけども、その遠隔医療についてあるいは今後の見通しについてはどうにか何かお考えありますか。
遠隔診療はすごくその家族もその一緒に受診できるというメリットがあります。
はい、
一人で、来なければいけないという状況じゃなくて、そういう意味では診察室と違った普段着の、ままの患者さんと会えるというのが最大のメリットじゃないでしょうか。
はいはい、
で家の中でどんな雰囲気で、育っているのかというのが分かると一番いいですよね。
はい、最後に現在パーキンソン病療養中の患者さんへメッセージがありましたらお願いします。
この病気は確かに根治するのは難しい病気ですけれども、治療することでかなり良くなります。
はい、
そういう意味では希望を持って毎日をスマイル 心がけて生活をしていただきたいというふうに思います。
大変貴重なお話をどうもありがとうございました。
ありがとうございました。